藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場。本日は114回ということになります。企画構成担当の斉藤文明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速今日の質問に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね40代の男性経営者の方からご質問をいただいています。私は現在不動産の会社を経営し、不動産会社を経営しております。で、営業マンを募集してネット広告とかいろいろな媒体を試しているのですが、費用ばかりかかってほとんど成果が出ておりません。今私どものような中小企業が中途採用で営業マンを募集する場合、何か良い媒体ツールはありますでしょうか。もしくは求人広告をする場合に何か良いコツ、良い人材を採用するための表現の仕方等あればぜひ教えていただきたいのですが、よろしくお願いしますということなんですが。
はい、わかりました。求人ですね。
はい、
まあ、求人はね、私のクライアントさんでも本当に悩んで、
なるほど、
いますよね。やっぱね、人がいない。
営業マンっていう今のこう若い子には結構こう嫌われるという話も聞くんですけど、
まあ、そもそも求人ね、
はい、
まあ、中部地区なんかと結構ね大変で、なおかつ、営業職って結構その中でも厳しいジャンルだと思いますね。
あ、やっぱりそうですよね。
はい、まあ、当然そういうね、傾向にはあるんですけども、やっぱりそれでもやり方によってはですね、やはり採用はできるチャンスはあるわけであって、はい、まあ、そこをねちょっと説明させていただこうかなと思います。
なるほど。
確かに厳しいです、
はい、
しかし、やり方はあるんじゃないだろうか、うん、で媒体はもう大体ね、
はい、
決まっちゃってきてるじゃないですか。
うんですね、
やっぱりね、社員さんを、中途とかで募集しようと思うとね、
はい、
まあ、マイナビさんだとか、
は
あ、エンジャパンさんだとか、まあ、エンジャパンさんとなんか関東が強いイメージですけど、まあ、愛知は中部は、まあ、だからエリアによりますけどね、マイナビさん頑張ってみたいですけどね。
うん、らしいですね。
はい、まあ、リクナビさんは、まあ、
はい、
リクナビネクストっていうね、
はい、
あれはありますけども、まあ、王者で、まあ、今どうなのか知らないですけど、
なんかマイナビが伸びてるって話を僕もちょっとちらっと耳に
しちゃったんですね。頑張ってるみたいですね。はい、はい、まあ、いずれにせよその、まあ、媒体は限られていまして、
はい、
要するに媒体をね、毎回お話しさせていただきますけど、求職者をお魚さんに例えるとは失礼なんですけど、まあ、分かりやすい説明モデルなので、
はい、
求職者さんを釣ろうと思うと釣る場所ですよね、
はい、
それがまあ媒体になりますよね。
そうですね、どこに出すか、
リクナビ、ネクスト、
はい、
マイナビ、それからまあエンジャパンさんとかね、はい、まあ、そこで今度はじゃああとは要素は場所ですよね、
はい、
それから、まあ、例えばこう諸話題が高い、まあ、場所を出すのね、一般的にはまあリクナビさんが高いっていうイメージがある、
まあ、実際高いんだ、まあ、実際はやっぱり
ですよね、
高いっていう、はい、
そうですね。でも費用対効果を見ていかないといけないので、
はい、
もちろん釣り場が高くても、
はい、
たくさん釣れれば
別にいいんですよね。おっしゃる
通りですね。そういうことですよね、
はい、
まあ、もちろん採用人数とかにもよるかもしれませんけどね、
はい、
なんでその釣り場があって、今度一番手を変えれて可能性があるところが、
はいはい、
要するに釣り具である広告原稿ですよね。
うん、まあ、釣りでいうとこう仕掛けというか、
仕掛け
どんな餌をつけるのかとか、
そうですね、
どんな仕掛けをするのかということですね。
そうです。そこが やはりここの業界って見させてもらうと広告代理店さんっていうね、リクルートさんの代理店さんだとか、マイナビさんちょっとごめんなさいあんまりわからないですけど、各広告代理店さんがいらっしゃるじゃないですか、
はい。
そういう人たちも素晴らしい広告制作能力をお持ちなんですけども、僕がやってみてほしいのは、要するに私がね言っている USP のね、
はい、
USP マーケティングっていうやり方をちょっと求人広告に応用していただきたい、
うん
と思います、
はい。
具体的にはこの番組でも何回も説明させてもらってますけども、はい、まず売りの素材というか、
うん、
要は他ではなく、
うん、
こちらで働いている理由っていうのが、うん、ね、誰にじゃあインタビューをしたらいいかって言ったら、その狙ってる営業の中途採用の中の、
はい、
まあ、理想といったらあれですけどいい人は他ではなく、
うん、
なぜその会社に入ってくれたのかと、うん、要するに、独自の売りというか独自の働く魅力みたいな、
今いる社員に
そう
なんでうちに来てくれたんだっていうのをまずヒアリングするということですね。そうです、
いつもの質問で、
はい、
似たようなね、じゃあ例えば不動産会社がある中で、はい、どこがよくて入ったの、
うんうん、
っていうことをインタビューしていくわけですよ、
はい。
まあ、それを別にその自分たちでやってもいいですし、そういうスキルがないんであれば、うん、そういうふうにオーダーして、
はい、
求人広告の代理店さんにインタビューさせる。
はあ、ああ、なるほどですね、
うん、
はい。
要するに今当たってくれてるお魚さん、
うん、
いいお魚さんの再現、
はい、まあ、今もう来てくれてるわけですからね、自社に、
うん、
はい、
ビフォー何に悩んでたのか、うんうん、どんな職種をやってたのか、
うんうん、
営業経験があり、
うん、
ね、それから営業経験はあったんだけどまた別の業界だった、
うん、
例えば車のカーディーラーにいたとか、
はあはあ、
ね、
はい、
そういう場合だったら最初まあいいなと、今のとこよりもね年収はちょっと上がり、ね、もうちょっと上の方ね、
はい、
狙っていけるなっていう動機に火がついたと。 だけれども車は売ってたけども、うん、例えば不動産であれば、家とか土地って戸建てとかね、分かんない、売れるかっていうふうに不安があるじゃないですか。
まあありますよね、業界が違う業界に行く場合ですね、はい、
そこをどう克服してきて、はい、どういう心情でビフォーがね、
うん、
それからアフター、じゃあ実際に入ってどうだったかっていうことを書いて、
はい、
その再現するだけなんですよ、広告原稿。
なるほどですね、
うん、で、まあ、簡単に言うと売りだからキャッチコピーはそれでね、
うん、
その一番そのヒアリングインタビューしてった、
はい、
理想の社員さん数人インタビューしてった、
はい、
ビフォーアフターの中で一番一言でそれをまとめると売りのメッセージをね、
うん、
やっぱキャッチコピーは一番検索されたりとかして大事ですから、そこが引っかからないとまず読んでくれないから、
うん、
やっぱヘッドラインと、まあ、我々で、まあ、DM とかねレスポンス広告だとヘッドラインって言いますけど、
うん、
キャッチコピーの部分は大事じゃないですか。
そうですね、
そこに強烈な売りのメッセージをね、
うん、
USP 的なことをね、
うん、
他ではないね、うちで働くといいっていうね、
うん、
お客さん目線に刺さるような売りのメッセージですよね、
はい、
うん、そういったものを作っていって、
はい、
広告原稿を作っていくっていうところは一番見直していただきたいところ。
なるほどですね、うん、そういえば加藤さん、ちょっと思い出したんですけど、LINE でいい人が取れたっていう事例もありましたね。
あ、そうなんですか。
ええ、募集
LINE で、
ええ、だから今こういう人を募集してるんで、もしお知り合いでいたら声かけてくださいね。そもそも募集してることを知らなかったりするので、
ね、
そうすると LINE でそもそも登録してくれてるっていう方はそのお店とか会社のファンである場合が多いので、 なのでいい人が取れたっていう事例がありましたね。
それはやってみるべきでしょうね、
はい、
まずはね、そのいいと思いますけど、まず主戦場は多分そういった広告媒体だと思いますので、はいはい、まず原稿をちゃんと見直していただきたい、
はい、
じゃないと、そのもちろん広告代理店さんの良し悪しにもよるんですけども、人たちの広告制作プロセスっていうのは、
はい、
僕のあくまでも今までの経験上の感覚ですけども、やはりね、いろんなのに引っ張られて、簡単に言うと、はい、いい広告のパターンとかいろいろあって、制作の方も忙しいので、
はいは
い、そういったもので、
はい、
まあ、持ってきちゃってる。要するに私が言うとこのその会社の持ち味だとか内側のね、ですでに来てくれた人の乗り越えてきたビフォーアフターっていうところのパターンをこれ 正確に言語化していった原稿とかじゃなくて、
はい、
ね、だってよく言うじゃないですか、一人に絞って広告を打ちなさいとか、DM をしなさいってよく言いますよね。
は
い、そう先に似たような境遇の人たち、近い境遇の人たちが共感するわけですよ。うん、で、売りが分かるわけですよ、うん。そういう広告の制作のプロセスっていうのは、あんまりやってるように思えないので。はい、
確かにそうですね。まあ、ある意味で、加藤さんおっしゃるように、本当はクーポン雑誌とかと、まあ、同じですね。ま
あ、そうなん
ですよ。リクルートさん、まあ、そういうゲームやってますし。
そう。
そうすると、本当、見ても、もう全然違いが分からなくて、選べないというか、
USP 的な表現ですると、リーブスさんが言ってる、主張しなさいと、ショーウィンドウ的なね、広告とかをやめろと。ショーウィンドウ的なってことは、要するに手垢のついた言葉ってことですよ。どこも言ってるような言葉なんて、それ反応しないですよ。うん、
まあ、わからないですね、そもそも違いが。まさに USP じゃないんですけど、他との違いが、
そう、
その会社を選ぶ理由がわかんないですね。
そうなんですよ。だからそこ中心の、
はい、
その会社の持ち味とかね、はい、売り、独自性から引っ張ってった原稿作りを、まずやってみるっていうことが一番重要なところで、うん、こう変化をつけられるところなんですよ。で、広告代理店さんに任せっぱなしはちょっとあんまり良くないかもしれない。
そうですね。
というのはすごく思いますね。
なるほどです
ね。はい。
はい、
で、そこをやってないケースが結構あるので、
そこをやってない感じしますね。
丁寧にやっていくと、もちろん先ほど言った市況としては厳しいですけど、
はい、
そんな中でも丁寧にね、やっていくことで、もちろん採用はできたケースも私もありますし、絶対できると思うので、
はい、
そこをまあやっぱ見直していって、広告代理店さん、お付き合いされている広告代理店さんのと上手に二人三脚していって、ちゃんとやっていくってことはまずすごく重要ですよね。
まあ、まず媒体選びから始まりますけど、まあ、媒体選びは加藤さんおっしゃるように、リクルート求人の場合もある程度も決まってますよと。
ないです。ですね、決まってますよね。
まあ、リクナビ、マイナビ、エンジャパン、中途採用の場合であればもうこの3つぐらいだということですね。まあ、
無料系のものとかでね、
はい、
あれどうなんですか、インディードってやつは。
どうなんでしょうか。
ね、まあ、はい、まあ、間元でも無料系のものでね、やれ、それはもう先にやればいいだけの話なんで、
はい、
それこそ LINE のね、取り組みとかも絶対やった方がいいと思うので、それはまずやるのは、まあ、大前提なんですけど、
はい、
まあ、メインの釣り方としてはやっぱりそこら辺になると思うので、
はいはい、
まあ、あと予算感と、そう、さっき言ったね、採用人数にもよりますけども、ね、まずはそこでその原稿を、そうやってしっかり考えてってで、インタビューしてって、
はい、
インタビューするのは、社員の中の理想の人、
うん
うん、でもう一つ、あのね、それがまあ、まあ、まあなんていうかな、その社内のミクロ的なところを原稿にするってことだとすると、はい、具体的なところね、はい、マクロ的な要素っていうのはあるんですよ、
は
あ、これは、
はい、
どういう年収レベルで、
はい、
どういう、業種で、
はい、
とか、そういった情報っていうのはリクルートさんとか、まあ、やっぱりデータはね、いわゆるビッグデータというか、なんかすごいデータの蓄積はあるので、はい、そういうのは上手に聞いた方がいいですよね。だその中でどこの的を絞っていくか、例えばさっき あの不動産の営業の中でも、
はい、
ガツガツ系の不動産系っていうとですね、
はい、
まあ、ちょっと名前は伏せておきますけども、
はい、
本当にもうフルコミッション制でもう2000万円を目指していくってね、もうところのターゲットを狙っていくなのか、
はい、
それは分母がそもそもどれぐらいあるなのかとか、それともちょっと営業経験があって他の業界だけれども、で年収で言えば、300から400ラインで、それをまあちょっと一斉、まあ、例えばその不動産会社の条件にもよりますけども、ちょっと上を狙っていこうかっていう、
はい、
そういうね、なんていうんですかね、お魚さんのこの階層というかターゲット、っていうのはやっぱりリクルートさんは、データ持ってると思うんですね、マイナビさんもね、もちろんね、
まあ、それはそうですよね、魚に例えると加藤さんもおっしゃる、非常に分かりやすいので、例えば鯛を釣るんだったら鯛を釣るための餌とか仕掛けがあるし、まあ、他の小魚を釣るんだったらそういう仕掛けがあるから、そうそう、魚の大きさとかによって、
はい、
餌の好みとか仕掛けも当然変わってくるから、
はい、そうそう、
そのどういう人を取りたいんだというのをしっかり明確にしとかないといけないということ
ですね。 そこはリクルートの広告代理店さんのちょっと経験豊富な方とかに聞いて 聞いていって、はい、でどこのターゲット層が狙えてた採用できそうかっていったところを決めて、うん、ここが重要なところなんですけど、そこにフォーカスした人で理想な人は誰かって選択しないといけないんですよ、うんうん、
なるほどですね、
うん、それで、他ではなくうちでに来たっていう理由を聞いていって、うん、それを原稿に落とし込んでいく、
うん、
これがセオリーというか王道というか、う
ん、なるほどですね、うん、まあ、加藤さんおっしゃるように、こう地域でそのさっきの3つの媒体でそれぞれ違ったりとか、まあ正直こう担当の営業マンによっても随分違ったりするじゃないですか。
そうですね。
だからまあもし可能であれば3社全部呼んでみて営業マンの話をしっかり聞いてみてもいいかもしれないですね、
う
ん
う
ん、
場合によっては営業の方チェンジっていうのでしてくれるのか知らないですけど、
はい、
そういうことも大事じゃないですかね。
まあよそに取られるんだったら変えてくれるかも分からないですよね。確かに、
はい、やっぱりその人の経験だとかそういったのにはね、よるじゃないですか。
まあ、これ随分違う感じがしますね。
コンサルタントと一緒ですから、玉石混合の世界で、
はい、
たまたま うちの担当はこの人だって言われてあてがわれたかもしれませんけども、その人が正直ね、まあ、能力が高いかどうかっていうのも運次第なので、うん、
はい、
やっぱり優秀な人はいますよ、
うんうん、
そういう人と上手に付き合うってことで、
そうですね、
広告の 採用広告のね戦略も練ってくれますし、うん、今言った、USP 的な広告の制作技法っていうものも支持して取り組むようにしていくと、
はい、
やっぱ格段と確率は上がると思うんですよね、うん、
なるほど。
そうで、斉藤さんも経験あるけど我々もそうだけど、広告文とか、
はい、
やっぱりその通りに書くとそういう人が集まってくるじゃないですか。
そうですね、
ちゃんと絞った方がね、そういうことをやらないと、
うん、
なかなか厳しいかもね、
うん、
そういうことやっても厳しいとは今思うので、でも可能性はあると思う。
まあ業者任せではダメだということですね。
ダメですね、はい、
はい、じゃあぜひ今いる社員さんにまずヒアリングをして、あなたの会社の良さっていうところを聞いて、それを打ち出してやってみていただければと思います。では加藤さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。